クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM、 オーガナイザーは T ちくばです。 CEOFM 第155回です。アイスブレイクなんですけど、配信144回目でですね、嫁ちゃんのゲスト回で紹介したのぼり大雄さんという人をちょっと紹介したいんですけれども、ちゃんと触れてなかったんですけど、もともとソフトイーサというですね、VPN の開発者の方で、筑波大学の在学時代にですね、この VPN のソフトを作ったということで、これ確か2003年ぐらいの開発で、まだ大学生だったのかなの時に作って、まあ起業もされてっていうすごく優秀な、まあ、いわゆるハッカーの方ですね。で、私このソフトイーサは非常に思い出があってですね、もう時効だから言っちゃいますけど、富士通に常駐してた時代にですね、こっそりこのソフトイーサを使ってて、自宅から会社の PC にですね、この VPN 経由で乗り込んだりとかしてて、仕事したりとかしてて、それがバレてですね、ちょっと怒られた経験があったりします。懐かしいなと思ってですね、この方。なぜかというと、6月の14日の産経新聞の記事にこの方が出てて、NTT 東日本が開発した、無償提供しているテレワークシステムが話題になってたんですよね。で、これを実はそののぼりさんが2週間で開発をして、バグもなく順調にユーザーも増えてるみたいな記事になってて、お懐かしいなと思って、まあそれで紹介した次第です。本日の配信テーマなんですけど、クリエイティブは論理性ではなく感性で生み出されるというテーマで話をしたいと思います。このアイスブレイクでですね、のぼりさん紹介したんですけど、彼が2007年ぐらいに書いたブログ、今から13年も前の話ですけど、タイトルがですね、論理的思考の放棄というですね、ブログがあって、これが最近ハテブでなんか、バズっててですね、多分この6月14日の産経新聞の記事を、まあ、起点にしてですね、改めて注目された記事と言えるんじゃないかなと思うんですけど、彼がこの記事の中で面白いことを3つ言っててですね、1つが、努力しないこと、2つ目が論理的に考えないこと、3つ目が頭を使わないことっていう、この3つのことをですね、徹底的にやることで、まあ、プログラマーの仕事がはかどるみたいなことを主張しててですね、まあ、非常に天才的な考え方だなっていうふうに思うんですけれども、まあ一理ないわけでもないなっていうふうに思うところがあったので、まあこの辺のことをですね、踏まえながら、そもそもクリエイティブな仕事ってどんなものなんだっけっていうのをですね、ちょっといくつか紹介してみたいんですけれども、まず一つはですね、こののぼりさんのブログにある通りで、何事にもなんか訓練が必要だと思うんですよね。で、なんか多分その、例えばクリエイティブな仕事で分かりやすいのは、私が今年から始めている書道なんかもそうなんですけど、まあできればですね、まあ先生曰くなんですけど、毎日少しでもいいから書いた方がいいっていうふうに言われるんですよね。まあ私自身は実際1週間に1回ぐらいしか書いてないんですけど、あと例えばオリンピック選手なんかはそうですよね。スポーツがあれだけまあ肉体の限界に挑戦するぐらいまでできるようになるっていうのは、何回も何回も反復して訓練をする必要があって、で、多分エンジニアリングの仕事、特にプログラマーとしてのですね、プログラミングのお仕事もですね、この訓練が必要なんだということだと思います。で、一定のその量をですね、こなしていくとですね、まあ、体で覚えられると、直感的に今仕事ができるようになるみたいな側面が出てくるんですよね。で、それをできるようになるとですね、まあ、いわゆるこう直感的に、仕事ができるようになって、効率がかなり良くなるという感じです。なので、まあ論理的に考えていちいち、例えばクロールを泳ぐときにですね、手をかいたら顔を息継ぎをして、で、その息継ぎをした顔をまた戻して、戻しながら書いた左手を上に上げて、手がつくと同時に今度逆の右手を書いてみたいな、論理的に考えてたらですね、まあ、いちいち泳げないという感じなので、そういうことを考えずにですね、体がパンと動くような感覚で、プログラミングもできるようになると、非常にはかどるよねっていうことを言っているんじゃないかなっていうふうに思いました。クリエイティブな仕事においてはですね、こういったその直感的に、訓練の賜物でなんか何度もやってできるようになったことをですね、 直感的に発揮することによって、人に感動を与えるみたいな側面があるんじゃないかなと思います。あとですね、時間と成果が直結しないもののように定義をするっていうことが結構大事だなと思っていて、時間を積み重ねたらですね、ちょっとずつ積み上がっていきますよみたいな風にですね、あまり見せないというかですね、成果がですね、ある程度その時間をかけなくても逆にできるとか、いつの間にかこういう大きな成果が出てるみたいにですね、見えてる方がですね、いいという感じですよね。なので、この辺がですね、クリエイティブな仕事、いわゆるホワイトカラーの仕事と言ってもいいのかもしれないんですけど、そういう感じに、仕事の質を高めていく、もしくは持っていくっていうのが結構重要なポイントなのかなと思ったりします。あとですね、共感する人がいるものっていうのを、多分クリエイティブな仕事やってる人って自然と選択してるんですよね。例えばそのハッカーと画家という本に書いてあるんですけれども、画家がですね、題材で選ぶのは人物画が結構多かったりするんですよね。で、その人物画っていうのはやはりその人間の興味関心領域にやっぱり合わせて人を描いてるっていう側面があって、だからこそその人を描くからこそですね、人は人に興味を持っていて、で、その人が描かれた絵を見て何か感じるところがあるみたいな感じですね。なので、共感する人がやはり多いというのが、一つキーワードになってくるんじゃないかなと思います。で、これが意図的に選ばれてるんじゃなくて自然に選んでるんですよね、おそらく。選ぶ方は。なので、そのクリエイティブな仕事をやるっていう人っていうのは、多分自然にですね、複数の人たちに共感されやすいものを題材として選んでるっていう側面があるんじゃないかなと思っています。で、この辺のことをいろいろ考えていくと、行き着く結論として個人的に思うのは、自分の仕事をですね、クリエイティブなものに捉える意志みたいなものが、クリエイターの中には多分内在的にあるんだろうなっていうことなんですよね。なので、時間を積み上げたらですね、地道にやって、はい、できました、みたいな、成果が見えるみたいな、その積み上げ型に、しないというような、その意志みたいなものが必要で、よりクリエイティブな仕事なんだよっていうふうに、見てもらう。もしくは、そういうものだと再定義をして説明をするみたいなところが結構あったりするかなと思います。エンジニアリングの仕事において言えばですね、プログラマーがウォーターフォールの中で、仕様とか設計を完璧に決められてですね、システムエンジニアから渡された仕様の通りにこれ、はい、作ってくださいっていうふうにプログラマーが渡されて、で、そのままずっとベルトコンベアのようにですね、ただ物を作り続けるっていうやり方をしていると、多分つまんないと思うんですよね。それって積み上げ型の単なる実装者になり下がってしまうという感じです。そういうふうに、見なさないということで、自分で作るものを定義したりだとか、あと設計もですね、自分で考えたり、作りながら柔軟に変えていったりすることによってですね、自分のそのプログラミングという仕事のクリエイティブの価値を高めていく方向に持ってってるっていうのが、このアジャイル開発であったりとか、リーンスタートアップとかですね、言われてる文脈で語られてることなんじゃないかなっていうふうに思っています。あとですね、もう一つあるのはですね、ちょっと気をつけなきゃいけないなってポイントもあってですね、この直感的に仕事をするっていうのは確かにクリエイティブなものを生み出すには必要なんですけれども、何かその、人との関係性とかにおいて行動を決めたりするっていうことにはですね、慎重さも求められるんですよね。今の時代って特にそうなんですけど、複雑性がかなり増してて、いろんな利害関係が複雑に絡み合ってるので、直感的に選んだ選択がですね、実は誤解で間違ってるっていうケースも結構あったりしますという感じなので、この感性でパッと決めるっていうことと、論理的に考えてじっくり決断を下すっていうことのバランス、両立が必要なんじゃないかなっていうふうに思います。131回目の配信で紹介したダニエル・カーネマンのファスト&スローっていう書籍があるんですけれども、こちらに早い思考と遅い思考っていうのが書いてあって、まさにですね、この早い思考というのが感性でする仕事のやり方であり、また遅い思考っていうのはこの論理的にいろんなものを総合的に考えてですね、で決断を下すみたいなやり方でありますという感じです。で、この辺のことをやっぱ考えていくとですね、最終的にはバランスを取る必要があるんだろうなと思うんですけれども、 このポッドキャストのですね、テーマに即して言うならですね、まあ、クリエイティブなものっていうのは、できるだけこの早い思考の方に寄せてった方が、クリエイティブを量産したりすることができると思うので、いいんじゃないかなっていう思う反面ですね、組織についてはですね、どちらかというと利害関係とか、人間関係とか、そういったものが複雑に絡み合ってくるので、やはりじっくりですね、情報を収集して、で、その情報をどう解釈するのかをじっくり考えてですね、で、最終的に練って、決断を下すという遅い思考みたいなのが求められるという意味で言うと、組織は遅い思考の方なのかなと思って、じゃあエンジニアリングはどうかというとですね、このクリエイティブと組織の狭間にあるとも言えるのかなっていうふうにちょっと思いました。エンジニアリングっていうのはクリエイティブな側面もありながらもですね、組織をエンジニアリングするみたいなテーマもあり、また一つ一つの情報とかをですね、吟味して考えていくみたいな目線で言うと、ちょっとそういう遅い思考にも近いものがあるかなと思うので、まあ、この辺のバランスをですね、取っていくっていうのが、よりですね、集団でクリエイティブなものを生み出していくっていう社会を作っていくには必要なんじゃないかなっていうふうに思います。第155回の配信は以上です。
ご意見ご感想などあれば、Twitter アカウント t ちくばまで、ハッシュタグは CEOFM です。